トラベリングダイスのポッドキャスト特別編。ガチマネ。こんばんは、トラベリングダイスです。ガチマネのコーナーですね。39歳、40代なのかという男がですね、ガチでマネをしようかという、コーナーになります。今回はですね、スマートフォンを持っていれば聞いたことのあるような音ですね。着信音とか、そこら辺の、スマートフォンで鳴る音をですね、ちょっと、真似してみました。それではどうぞ、ガチマネのコーナーです。
ワイン。
はい、聞いていただきました。ご存知ですね、LINE のスタンプの時の音と、着信音になるんですかね、LINE っていうやつですね。これを真似してみました。LINE に関してはですね、全然似てないと思うんですけども、雰囲気だけ。もうこういったですね、クオリティの真似をしてるっていう。でもガチです。思いついたままガチでやっております。この LINE っていうのはですね、コンビニエンスなチキンたちっていう、番組の CM で、LINE のですね、着信音とかスタンプ音とかが流れるので、それを聞いてですね、できるかなと思ってやってみたら、若干できたと。スタンプ音はですね、っていうのができたので、次は LINE ってやつなんですけど、全然声真似が、できなかったなという感じになりますね。そんな感じの、ガチマネでした。次回はですね、まあアーティストの歌真似をちょっとお送りしようかなと思います。以上、ガチマネのコーナーでした。では本編参りましょう。トラベリングダイスのポッドキャスト特別編です。こんばんは、トラベリングダイスです。本編ですね。今日はですね、僕が思ってたことですね。昔から思ってたことがあって、それをちょっと話そうかなと思います。まあ、何の気なしに話すので、気軽に聞いていただければ幸いなんですけども。神々ですね、すいません。僕はですね、昔、書店店員でした。20代前半ぐらいですかね、から後半、アラサーになる手前ぐらいかな。アラサーか。27ぐらいまで。書店の店員だったんです。22ぐらいからですね、書店の店員をしておりました。6年間ぐらいかな、やったんですよ。でですね、最初に、担当を振り分けられたのが、コミックコーナーだったんですよ。で、そこで、結構平積みする漫画、例えばドラゴンボールとか、ドラゴンボール結構関数があったので、まあ、棚に並べて、最後の巻だけ平積みとか、1巻だけ平積みみたいな感じ。平積みというかですね、棚にこう、何巻かこう、何冊かをこう置いて、目立たせるようにするっていうような置き方をしたりとかですね。まあ、よくあったのはメディア化ですよね。例えばアニメ化するものがあったら、それを平積みするとかですね。ドラマ化するものがあったら平積み。漫画、そうですね、ドラマ化、あと映画化、するものがあったら平積みみたいな感じで、そういう風な、展開、これを普通にやる展開の仕方なんですよね。だから結構ですね、あ、これアニメ化するんだみたいな感じで、前情報ではないと思うんですよ。ネットが、そこまで、浸透してない時代だったと思うので、まあそこで出版社からの情報でみんな知るような感じ。あと、まあテレビ CM とかで知る。まあネットもありましたけど、そこまでこう、なんというか、手軽に見るような、学生がパッと見て、ああ、アニメ化するのか、ドラマ化するのかっていうような情報はなかったと思います。なので、帯とか、漫画の帯とかに、ドラマ化決定、テレビアニメ化決定とかですね。そこら辺書いてあるような感じ。だったので、それで知ることが結構ありましたね。代表的には何かな、メジャーとか、メジャーの第1期がアニメ化した時ぐらいに僕は店員をやってたんですけど、メジャーっていうですね、すごい昔から、サンデーで連載してた野球漫画ですけど、やっとアニメ化かかってぐらいで、ずっとサンデーで見てたのがアニメ化するんだなと思って、棚を新設してですね、 サンデーのコーナーで大部分をメジャーに割いてこう展開するとかやってました。これはもう本当センスなんですね。ポップとか作るんですけど、僕は、あのですよ、裏話を言うとすごいですね受け狙いをする悪い癖があってですね、テニスの王子様のポップを書くときに、ラケットを持ったですね王子様姿の落書きを書いてすごい品種を買ったりしたことがあって、あとワンピースの、ポップを書くときに、これもですね品種買ったんですよ。あの普通にですね女性のワンピースを書いて、主人公がワンピースを着てるっていうですね、全然ルフィでも何でもないんですけど、これワンピースコーナーですよみたいな感じで作ったりしました、すごいふざけてましたね。若気の至りだったっすね。すんげえ怒られましたけど。まあ、そんなこともあったんですけど、まあ、途中からですね、まあ、普通にやるようになりました。まあ、デスノートっていうですね、漫画がヒットした時は、すごい売れたので、第1巻がかなり売れました。で、2巻が出るタイミングでも1巻が売れ続けるっていう、すごい異様な効果、状態で1巻2巻3巻って出るんですけど、1巻がずっと売れるんですよ。面白いんでみんな1巻から買い出すっていうですね。でもう品切れ状態が続いて、でですね、まあお詫びを書こうかなと思って、書いた文がですね、これまた品種変えましたけど、普通にあのマジックで、コミック担当よりと、デスノート1巻は大変申し訳ございません。私の力不足で、現在、再発注しております。で、入荷まだ未定ですと。皆様、デスノートに私の名前を書かないようにしてくださいっていうふうにポポ書いたことがあって。で、みんなハテナマークがついたんですけど。でですね、まあ、そこでこう、ツッコミが入ってくれればいいんですけど、まあ、何にも言うこともないと。で、だから僕は担当なんでですね、店頭にいるんですよ。エプロンしてですね、コミックコーナーにいるんですけど、まあ学生とかから文句が来るかなとか思ってたんですね。で、そういうのを期待しながら、やってましたけど、全然なくて、普通にポップを剥がしました。3日ぐらいで。うん、まあ、そのこともあって、コミック担当結構、楽しんでました。で、まあ、怖いホラー漫画とかですね、不安の種っていう漫画があって、すごいですね、チャンピオン、ヤングチャンピオンかな、ヤングチャンピオン、チャンピオン系だったと思うんですけど、不安の種っていうですね、ホラー漫画があって、なんか怖いってやつなんですよ。霊的なものじゃなくて、何かいるとか、何かを感じるとか、そういったジャンルの、日常に潜む恐怖みたいな感じの描いた漫画なんですけど、あ、いいなと思ってですね、で平積みしたことあるんですよね。結構売れました。まあ内容的にすごい面白かったんですけど、まあ何年か後にまた映画化されて、あ、こんなこともあるんだなと思ってですね、まあ今日の本題はそういうことです、はい。思いもしなかったものが、映画化、漫画化、あ、漫画化じゃない、アニメ化することがあるんですね、何年か後に。でそうなると、まあそういうことが偶然あったりするんですけども、今思うとですね、昔からそんなこと思ってたなっていうことがあって、例えばアニメ化とか、情報っていうのは、僕は高校時代っていうのはそこまでなかったんですよ。まあジャンプで人気があるワンピースとかですね、高校時代からアニメになってましたけども、で書店店員になる前も、まあ、当然のように漫画を買うわけなんですね。でですね、今思えば、バキ。バキですね。バキがアニメ化するなんてと思いましたけど。まあ、OVA はあるの知ってたんですね。YouTube で見たことあって、これよくないでしょうけど。一回見たことあってですね。まあ、大人になってから知ったんですけど、OVA があるって知ったんですけど、2010年後半になってやっとアニメ化するっていう、バキですね。あ、OVA とあれだ、普通にドラマ、漫画シリーズがあったんですね、アニメシリーズがあったんですね、バキ、グラップラーバキですね。 地下闘技場編で、終わってる。で、何十年か後に、90年代のあれだったんで、何十年か後に、何十年か後かな、まあ、十何年か後に、バキですね。グラップラーバキからバキになるんですね。バキから、ハンマーバキか。で、そこからバキドウになるのかな。そういうふうにこう態度が変わっていくんですね。で、一期がグラップラーバキ、地下闘技場編、兄のですね、ジャックハンマーっていうですね、わバキの話をしますけども、ジャックハンマーっていう兄貴と、一騎打ちするんです、決勝で、地下闘技場。ですね、東京ドームの地下にあるんですよ。昔からあるんです。後楽園ホールが、あった時代からずっとある。で、その前からあるんですよね。地下闘技場っていう。で、徳川、家の当主がずっとこれを保ってるっていうですね、とんでもストーリーで。で、主人公の、ハンマーバキっていうのが、主人公なんですけども、親父がですね、ハンマー裕次郎っていうですね、すごい強い人。もう誰にも、負けたことがないっていうような。で、剣法とかも我流、剣法というか、ファイトスタイルが我流なんですけども、バキはその親父に、親父さんに、お母さんをですね、まあ、これは直接的だから、言いませんけども、親父さんを仇だと思ってるんですよ。まあそういうことも経てですね、仇だと思ってると。で、親父を倒すために強くなるっていうストーリー。で、その、なんというか、強くなるために、地下闘技場ってところで戦うと。で、ずっとチャンピオンだったんですね。で、ジャックハンマーっていうですね、男がいて、登場人物がいるんですけど、この方は、浜井次郎が、別の女性に産ませた子なんです。だから、異母兄弟なのかな、異母兄弟っていう関係 で決勝で当たると。で、ジャックハンマーを倒して、このグラプラバキっていうアニメが、一旦終わるんです。で、連載はずっと続くんですね、少年チャンピオン でグラプラバキからバキっていうですね、世界各国からこう死刑囚が集まってきて、敗北を知りたいと、負けたことがないんだ僕たちはってことで、その地下闘技場で、鍛えられた選手たちに、ね、敗北を教えてくれというふうな形で、とんでも設定ですけども、バキっていうですね、漫画が始まって、もうバキの話ずっとしますけどもとそれがですね、2017年ぐらいかに、アニメ化しました。でですね、まあ僕が多分ですけども、専門学校ぐらいかな。そんなあれかな。専門学校ぐらいでバキだったんで、だから結構前。だから忘れたこともあったんですけど、あれはどうなったのかなっていうのは思い出されて、アニメ見ててですね、思い出されて。今バキやってますけども、やってましたけども、ですね、死刑周辺が終わって、中国で大会があるんですね。で、死刑囚に毒手を持つ、登場人物がいて、そこにこう毒を、で、全身毒に侵されてしまうんですよ、主人公が。で、それを中国の大会で、同じく毒手を使うやつに毒攻撃をされて、毒が裏返る。で、衰退しきった体を、栄養補給で復活させて、すごい、万全の体制になって、その大会を、収めるというか。で、最終的には、裕次郎が出て、ですね、そこの中国側の大将と戦うんですけど、まあ腑に落ちない終わり方しましたけどもね。とどめを刺してしまうっていう風に終わってですね、くたばっちまったって言って、あとは、あとに、こう、助かるんですけど、実は生きてるっていうですね、民命処分もびっくりのですね、民命処分。あ、これはですね、お母さんかお父さんに聞いてください。民命処分ですね。説明してくれると思いますんで。30代の方は知ってると思いますけどね。 若いからが聞いてたら、お父さんかお母さんに、お父さんに聞いた方がいいかな。民命処罰って何っていうふうに聞いてくださいね。あと、お医者さんですね。何でも復活させるお医者さんがいたんだよっていうふうに、教えてもらったらいいと思います。まあ、その話はいいとして。そこからですね、なぜか、モハメド・アリーかなの、に似せた、登場人物の娘が、あ、娘じゃねえな。息子が出てくるんですよ。ジニアが。それと戦うと。で、そこからですね、そのジュニアが、戦うんですけど、まあ、明けなく倒してしまうんですよ。で、ユージのとこに来て、行ってですよ。その会場にいたんですけど、ユージと喧嘩をしたいと。親子喧嘩をしないんだっていうふうに言って、次のですね、ハーマバキに続くんですけども、これね、なんでこう、ストーリー覚えてるかというと、ずっとですね、立ち読みではあるんですけど、チャンピオン見てて、まあ、あらすじというか、そういう話だったなっていうのを思い出せるので、で、ハーマバキっていう漫画シリーズは、最初は確かですね、米国の、大統領を誘拐するとこから始まるんですよね。で、そこで、誘拐罪ってことで、アメリカの刑務所に入るんですよ。で、そこにアンチェインっていうですね、オリバーっていうですね、すごい怪力の、男がいて、まあ、裕次郎と、ため張るぐらいの力が思っていると。で、そこで、まあ、力をつけたいということで、わざと警察に入るっていうところから始まって、そこにですね、ゲバラっていうですね、うわ、すごいな。なんで覚えてんだろうな。スラスラ出ますけど、ゲバラっていう、登場人物がいて、そいつと一緒に、修行というかですね、まあ、日常三時の喧嘩があったりするわけですよ。そこで力をつけると。で、最終的に、オリバと戦って、極限状態だと、背中がですね、の筋肉が鬼の顔になるっていうですね、すごい、中二病みたいなの特徴があるんですけど、それで、まあ、勝負に勝つというかですね、そこで OK ってことになって、釈放されるんですね。それで、親子喧嘩の本番に入ると。で、親子喧嘩の前に、今まで暮らしたこともない親父に飯を作ったりとかですね、こう何かこう親子の交流があったりして、さあ親子喧嘩しようってことで親子喧嘩が始まるんですよ。で最終的に引き分けになったのかな、優勝がかかったのか分かりませんけど、もうやめようってことでこれにて終了ってことで親子喧嘩編が終わると。でそこからピクルっていうですね、原子のに、生きていた人間っていうが、氷漬けから蘇るっていうストーリーで、めちゃくちゃ強いと。もう野生の力で、向かってくるから、みんな立ち打ちできないんだけど、みんな戦いたいってなるわけですよ。で、それと戦うっていうストーリーで、その中で、中国拳法を使うですね、登場人物がの、足を食われたりとかですね、マッハ好きっていうですね、技を使う空手家の、登場人物の腕が、マッハ好きによって骨の状態になって、それを、ピクルに食われるとかですね、そういったことを経て、バキと戦ってバキが勝利すると。これがハーマバキだったかな。そこまでだったと思いますけども。で、バキドっていうのが、今連載中で、最初がですね、確か宮本武蔵だったと思うんですよね。宮本武蔵が、現代に蘇ると。科学者がですね、宮本武蔵の、骨を、まあ、お墓からですけど、分析して、割ってですね、遺伝子を取り出して復活させると。でですね、徳川の当主のお姉さんがですね、霊媒師なんですね。で、降霊をして、宮本武蔵の霊を下ろして、宮本武蔵を現代に蘇らせると。 て、宮本武蔵は現代を知らないので、成り上がり方を知らなくて、まあ、言ってしまえばもう武力行使で、どんどんこう成り上がろうとすると。で、最終的にはもう天下を統一したいみたいなこと、言って、これ危ないということで、格闘家が挑んだんですけど、全然歯が立たなくて、最終的に馬紀と戦って、隙をついてですよ、あの霊媒師の、徳川当主のお姉さんが、すごい方法なんですけど、口づけをするんですね。そうすると、魂を入れられるのと、吸うこともできるんで、そこから魂を吸って、昇天させて、この宮本武蔵編っていうのを終わると。で、今あるのが確かですね、最古の相撲の、横綱的存在の2代目が現代にいると。何千年かに一度の2代目がいると。その2代目と、組んで、大相撲と戦ってるところで今連載が、続いているって感じですね。わあ、話せるな。でもですね、グラップラー・バキに関しては、全然読んでなかったんですね。だからですね、もう最初からのストーリーはよくわからないですね。最初はですね、確か地下闘技場のチャンピオンで、過去編で昔どんなガキだったかっていう話だったと思うんですね、アニメは。漫画多分逆だったと思うんですけど、お母さんの敵を取るために地下闘技場に、行くっていう形なので、漫画の順番はちょっと違うような感じです。まあスラスラ出ますね。まあですね、まあこんな風にうろ覚えではあるんですよ。で、ところどころあの、なんていうか登場人物の名前を忘れたりっていうのがあるので、そういう時は登場人物って言いますけど、そのふうにして、ちょっと、飲み屋のですね、話の時に、やっぱり合わせやすいんですよ。こういうふうに、あの、断片的にはあるんですけど、漫画覚えてると、ああ、あったね、っていうことが、向こうから返ってくるんですね。でもですね、もう重要なことは全く言ってないっていうですね、こともあって、そんなことをしながらですね、漫画と、接してまいりました。まあ、本題を話す前に、バキの話をずっとしてしまいましたね。でまとめましょう。でですね、高校時代に読んでた漫画で、明瞭亭後藤清十郎っていうですね、漫画がありました。作者はですね、マインドアサシンを書いた方です。作者名をですね、若干忘れてしまいました。数はじめさんだったかな、だったと思うんですけども、マインドアサシンを書かれた。マインドアサシンってかなりですね、線路たちは本当少女漫画に近いような、線で、主人公がですね、超能力というか、手をこう額にかざすと記憶をなくせるんですね、相手の。それで、まあ、悪いことをした人の記憶をなくしたり、まあ、武力の記憶も全部なくすんで、そこで、なんというか、人間性を失わせたりとかですね、まあ、ひどい時には、まあ、死ぬことはないですけど、まあ、抜け殻になるような感じ、にしてしまうっていうストーリーで、なんというかですね、静かにこう、こうその、あの、行為をするというかですね、するので、バトル要素がなかったんですけど、明瞭亭後藤清十郎に関しては、本当、180度変わる感じですね。本当、バトル要素。で、学園ものっていうですね、もう王道の王道みたいな感じ。で、まあ、マイナー写真をずっと見て、読んでた、人間だったので、変わったなと思いながらですね、読んでたんですけど、結構面白くて、まあ、思ったのは、これを、まあ、最初はアニメ化だったんですよ。明瞭亭後藤清十郎っていうアニメで出たらいいなと思ってたんですけど、最近はやっぱり、ドラマ化しやすそうだなって思いまして、ふと思って、ちょっと、ポッドキャストをネタにしてみようかなと思って話してみたんですけど、バキの話をずっとしてしまいました。ということでですね、締めたいと思うんですけども、まあ、ドラマ化したらいいなと思っていた、漫画は、明瞭亭後藤清十郎。あとですね、グラップラバキ、バキ、ハンマーバキ、バキドンは、面白いというですね、 話をですね、あっちゃこっちゃ行きながらですね、話してみました。以上、トラベリングダイスのポッドキャストでした。ありがとうございました。当番組では皆様からの感想を募集しております。ツイッターにてハッシュタグベリダイ、カタカナでベリダイで募集しております。皆様からの熱い感想、意見、アドバイス等お待ちしております。以上、トラベリングダイスでした。